マタイによる福音書第18章の29節から35節まで。仲間はひれ伏してどうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし消費せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんだったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を老役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。小説の中に出てくる言葉なんですけども、ある人が、あなたの人生の行動規範は何ですかというふうに聞く場面があります。でその人がですね、何て答えたかっていうと、はい、自分のやりたいことをやるのではなく、やるべきことをやるんです。まあ、たったこの短いですね、文章がですね、目に留まったんですね。まあ、この人にとってみれば、それが自分自身に与えたルール、まあ、その人の人生の行動規範だったんでしょう。とってもいい言葉だなと思いながらです、書き留めたんです。自分がやりたいことをやるのではなく、やるべきことをやるのだですね。まあ、そのやるべきことが一体何だろうかっていうのがですね、一番の問題で、それが人はですね、わからないんだというふうに思います。まあ、この人間のですね、行動規範っていうのは何かっていうと、簡単に言うとですね、モラルっていうことですよね。モラルとは何かということです。まあ、モラルというのは、自分のやるべきことはですね、何かを知ってやることだというふうに思います。ですからですね、自分のやるべきことは何かっていうのをいつも考えておかなきゃいけないんですね。まあ、そのがですね、最近はどうもですね、できない人たちがやっぱり多いですよね。車の運転なんかしてるとそうですもんね。ですね、ポイ捨てしたりですね、ウインカー出さずにですね、入ってきたりですね、これあれはやりたいようにやってるんですよね。でもそこに求められてる何かというと、やるべきこと、きちっとウインカーを出すとかですね、ゴミはですね、捨てないとかですね、それがちょっとしたことなんでしょうけど、簡単なようで難しいですね。これが信仰の世界や神様と人間の関係になるとですね、もっとどうなんだろうというふうに思うんですね。神様は人間がやりたいことをやるようにしているのではなくて、やるべきことをやるように、そのように決めておられる。信仰とか命とか、そういうことについて、あなたのやるべきことは何ですかということを問われているんじゃないかなと思います。まあ、イエス様はですね、ペテロから、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうかという質問を受けています。まあ、イエス様はですね、7の70倍まで許しなさい、7の70倍っていうですね、計算した人がいますけど、そうじゃなくて、永遠に許せっていうことですね。どうしても人間はですね、7の70倍までいくと、じゃあ7、7、49、490回でいいんですかって、バカみたいなことを聞くんですよね。そういうふうに言われてんじゃなくて、許すっていうのはですね、永遠に許すことなんだっていうことなのだと思います。まあ、その後ですね、神様を許す、仲間を許さない家来の例えっていうのを話されて、今日読んだところです。で、ある王様が到底返済のできない膨大なですね、借金を持つ家来を許すけども、家来はたった小さなですね、お金さえもですね、許せないということでしょう。まあ、王への借金の50万分の1しか貸してないのにですね、それを許さないということですね。まあ、それに対してですね、神様というか王様がですね、怒られたということを、まあ、今日は書いてあります。まあ、彼を許さず、捕らえて牢屋に入れたって言って、そしたら王様は何て言ったかというと、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。あなたがやるべきことは何だったか。仲間を許すってことじゃなかったのか。その背景には、あなたは最も大きいものを許されてるじゃないか。まあ、そういうお話だと思います。ですから、あなたのやるべきことは一体何か。それ自分の人生を振り返ったり、持っている借金とか、そういうのを考えたときに、どう行動するかということを、まあ、言われたんだというふうに思います。まあ、昨日おとといですね、突然クール宅急便がですね、うちの奥様のお父様から届きまして、パウンドケーキが3本入っておりましてですね、おお、これはきっと娘たちに対するですね、ホワイトデーなんだろう、 どうも違うみたいですね。うちの神さんがお礼の電話をかけたらですね、ホワイトデー違うっつってですね、あんたたち結婚30年目でしょって、もう全然知りませんでした。そういえば花見が29になるってことは30年目ですよねっていうですね、はあって言うですね、今頃30年、まだ30年ですけどね、はい、で、あ、やっと気づいたですね。で、今日朝ですね、礼拝に来たらですね、誰もいらっしゃらなくてですね、うちの神さんと2人でですね、始まりは2人だったですね、思い出しましたですね、牧師になった時ですね、まあ、1年目は東京教会だったからそんなことなかったんですけど、徳山教会に行った時にですね、最初の礼拝がですね、まあ、1人だったってこととかですね、当分ですね、2人でですね、始まりは2人でですね、オルガニストと牧師しかいないっていう礼拝をしたなとかですね、でもその時に思ったのはですね、じゃあそこで礼拝をやめるかって、やめないですよね。その時にやるべきことは何かっていうと、2人でもですね、きちっと10時半に始めてですね、礼拝をやっていくってことがやっぱりやるべきことだったんだろうな。それをですね、やっぱり待ってですね、じゃあ来るまで11時まで待ってやろう、それはやっぱり違うんですね。11時まで待ったらまたそれから後の人たちは11時しか来ないんですね。きちっと10時半に始めるっていうですね、まあ、そのやるべきことは一体何かっていうのをですね、やっぱりその時に教えられたような気がしてならない。それがなかったらですね、ずるずるとですね、やったかもしれないなと思ったりします。そう思うとですね、やっぱりイエス様から教えられているやるべきこと、やりたいことではなくして、やるべきことは一体何か、それをですね、やっぱり今日は考えていきたいなというふうに思います。まあ、イエス様はですね、許された嫌いのやるべきことは、自分に借金があるものを同じように許すことでしょって言っています。やるべきことを考えるときに、自分に与えた人生とは一体どんなものかを考える必要がある。まあ、生かされている今日は、神様に支えられて、自分は何をやるべきかということを考えながら、一日を過ごしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ともすると私たち、人生、自分のやりたいことを優先させてしまいます。しかし、私たち一人一人、神様の御言葉をいただいてますから、神様が私たちに望むやるべきことは何であるか、そのことへと少し心を向けることができるように導いてください。今日もあなたの前にあって、私たちが悔い改めて御言葉を信じて生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、また鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。今日もあなたの祝福のもとに私たちを置いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しみの中にある方には、イエス様がいつも寄り添ってくださって、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日も私たちに生きるために必要なものを聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。